それでは篠田市長、はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
春3月となりました、はい、もう年度末です ね、
あの2月までのはあの雪は何だったんだろうって感じですけども、
本当にな
んか狐に化かされたような感じもあるんですが、
そんな感じもしますけれども新年度の当初予算がまとまりました、はい、今回のこの予算のポイントなどお聞かせいただけますでしょうか。
はい、今回当初予算あの規模はですね、3802億円ということで、これ前年比較ですとマイナス173億円、4.4% の減ということになりました。これについてはあの例えば普通建設事業をかなり前年度比、77億円マイナスということになっているんですが、うん、しかしあのその前の2月補正予算でですね、57億円ほど積んでいるということもあるんで、あとはあの新潟駅の連続立体交差事業関係、はい、これがあの新年度一旦あの一休みと、
そうですね、
はい、いうことあたりが影響しているということになります。一方では編成当初段階とはいえ119億円の財源不足ということが、ね、まあ、焦点化されてしまい、はい、大変ご心配おかけしたと思うんですが、これはさまざまなあの工夫もさせていただいて、まあ、実質40数億円経費の見直しを行いましたけれども、はい、それ以外のところは例えば下水道、これはあの将来に向けての投資ですので、その部分を将来世代と今の世代の負担、これを平準化する、まあ、平準化債というようなものを活用させていただくなど、工夫もさせていただいたおかげで今までは基金がこう減り続けてきたわけですけれども、はい、今回は若干ですけれども基金は積みますという形になりましたし、また将来の資債残高、市の借金ですね、はい、これを減らしていく必要があるということで、そのためにはプライマリーバランスを決算段階で黒字にする必要があると、はい、うん、これも今回の予算で決算段階でも黒字になるという目処がつけられたと、つまり持続可能なまちづくりを続けるためには財政も持続可能にする必要があると、この行財政改革を伴いながら財政再建をする、そのスタートを切れた、そんな予算案にさせてもらったんじゃないかなというふうに思っています。
将来を見据えた予算ということになっているわけなんですね、
はい、そうなんですね。
だいぶでもこの黒字、プライマリーバランスで黒字化させるためにはご苦労もあったかと思うんですが、はい、どんなところがご苦労の点だったでしょうか。
まあ、これはあの1500事業を一つ一つ見直したと、そしてその中で1100事業を改善をさせていただき、まあ、できるだけ市民の皆様に負担がいかないように、うん、我々これからは行財政改革の中でも例えば職員の数が同規模政令市に比べると470人ほど多いと、
だそうですね、
これまあ大合併して区役所の数も多いというようなことが影響しているわけですが、今後はそれを職員も適正化させていただくと。で、公立保育園も他の政令市に比べると割合が高いんですね。これについても老朽化した公立保育園立て直そうと思ってもこれから国の補助支援が得られないと、そうなると私立に力を発揮してもらった方が、あの同じ事業費を使うんだったら保育ニーズ年々高まってるわけですけど、
うん、 そうですね、
それに応えていけるように、はい、公立と私立の役割分担をしっかりやっていくというようなこともこれから3年5年こういうふうにさせていただきたいということをあのしっかりと会議を開いてですね、皆様のご意見も聞きながらこれはこれで別途適正化計画を作らせていただくというようなことで、5年後10年後持続可能に、新潟市になったねと、この平成30年度がスタートの年だったというふうに振り返っていただけるように大いに頑張りたいと思います、う
ん、また今回の予算だけでもないんですけれども、はい、今ほどおっしゃったように民間の活力をどんどん、はい、ね、市だけで頑張るという形ではなく、はい、進めていくというそういった姿勢が感じられました、
はい、あの例えばこれから工場用地、まあ、工場団地などを作っていくわけですけれども、これも民間からもううちが開発したいと そしてそこに入る宛先がもうありますよというようなことで8つの地域で工業団地を作っていくと、そうしますとこれ将来の税源の関与にもつながっていくということなんで、安心安全の土台、これをより強固にしながら将来の活力も含めた活力を回していく、安心と活力を両輪にして進めていくというようなことで予算編成をしたつもりでございます。そういう面で活力の象徴は新潟開港150周年と。
そうですね、はい、いよいよ
いよいよこれが今年の夏から、はい、本格盛り上げ期間に入ると。でその前には新潟駅の高架駅第1期開業ということで、同じホームでこっちには新幹線、向こう側には在来線、
そうなんですよね、
はい、もう水平移動で乗り換えができると。このこともあってですね、SL 磐越物語号は原則的には新津駅から始発にさせていただくと、はい、
そうなんです。この3月31日から、
はい、あ、そうですよね、
いよいよ新津駅からの運行が始まります、は
い、新幹線の向こうに SL が止まっているというのも、これもかなりインパクトがあるんで、
そうですよね、
はい、イベントセレモニー的な時には、はい、SL を新潟駅に押し上げていって、
いや、もうぜひそれも見てみたいなと思ってます、
は
い、ね、
これもまた話題性は非常に高いと思うんで、
いわゆる鉄オタの方じゃなくても見てみたい、 そうですね、そんな景色だと思うんですけれども、
はい、これはもうおそらく写真もカメラマンが山のごとく集まるんじゃないかなと、
はい、はい、文化事業面でもいろいろな集約と集中とそういったものがあるんですね。
はい、ラポルジュルネはこの財政難ということだけではないんですけれども、今年は一休みさせていただくということにいたしました。またいろんなものを少しダブってるんじゃないかというような文化イベントについても整理をさせていただくと。
いよいよその予算が4月から動き始めるということです。そうですね、はい、さあこの季節恒例のイベントがまたやってきます、
はい、そうですよね、これこそまさに活力活性化という面では、明日10日そして11日日曜日と、これも時メッセの最大のイベントに今なってますかね。
本当ですね、はい、県外からも大勢の方が詰めかけますよね。
本当にホテルも新潟市内だけじゃなくて近隣のところも取れないぐらいの大にぎわいなんですけれども、
やっぱり新潟で泊まっていかないとこのイベントはちょっと、はい、
そうですよね今回は10日土曜日午前10時からそして午後6時までということで、1日券が前売り券をお求めになった方は2000円、今日の午後11時59分までコンビニなどで販売されるということなんで、前売り券をぜひお求めいただきたいと思います。
ぜひ、
はい、当日券は500円プラスになりますよということです。それから新成人応援新チケットっていう、はい、これが500円ということで、こちらは、2017年3月13日から入場当日までに満20歳になられた方限定ですというんで、なんか免許証かなんか身分証明書が必要かもしれませんね。
そういったのを見せることになるかもしれません、はい、このイベントに合わせて大釜が、
はい、そうなんです、
ということなんですね。
あそこの旧水産物物揚げ場、大きなかまぼこ型の建物ということで、はい、大釜という通称ですけれども、これが耐震工事などやってたんですけれども、それが終了して、明日がお披露目ということになります、うん、これも非常に魅力的な空間なんで、
そうですね、はい、立地も本当にここにこんな広い場所があれば、はい、いろいろ考えられるなという、
そうなんですよね、
そういう感じですよね。
これをぜひ、とりあえずは酒の陣では第二会場というような形でお楽しみいただきたいというふうに思ってます。お披露目の式典もやらせていただくということになります。
はい、篠田市長も行かれますか、この酒の陣。
あ、そうですね、オープン の会場式の時と、それを終わってから今度は大釜のオープン、お披露目イベントがあるということなんで、こちらも10日は午前11時半からお披露目式典で、その後ダンスグループ、マーチングバンド、ジャズ、さまざまな音楽をやったり、飲食の物販のブースもありますと。昨日陣の実行委員長もこの大釜、これ面白い活用ができるんじゃないかと、今年はお披露目ですけれども、来年以降またいろんな活用のアイデアを 皆さんからも寄せてもらいたいと思います。
そうですね。では篠田市長の式典が終わってからちょっとお楽しみの時間があるでしょうか。
ねえ、午前から飲んでると大変なことになってしまいますからね。
いや本当に大勢の方に訪れてほしいですね。はい、
そうですね。
新潟といえば日本酒、本当に蔵元も銘柄もたっぷりありますのでね、
はい、ぜひ新潟の酒文化の素晴らしさ味わっていただきたいと思います。
はい、今日も篠田市長ありがとうございました。
ありがとうございました。